のぎついってプレゼンツ、のぎつアー、
どうもこんばんは、東横名人でございます。本日も、練馬の某所からお届けしているんですが、今日もお相手するのは私東横名人とこの方です。どうぞ。加藤さんの眠さはいかがな
も
んでしょう。
いやもうまだ大丈夫です。
大丈夫ですか。
大丈夫です。もう次はもうどうですか
って。だってね、もう金曜日の夜じゃないんですから、土曜日の夜でしょ。サタデーナイトでしょ。
まずね、僕昨日実は、10年ぶりにですね、8年ぶりぐらいかカラオケ。
あれこの前僕が、鳥貴族に一緒に加藤さんと、飲みに行った時に、私も飲まないから飲んでないんだけど、実はほとんど、カラオケ行こうよ加藤さんって言ったら、俺は嫌だってカタクラに断った、この加藤青年が。
基本はしないんですけども、昨日教養に誘われたのがあってですね、新宿在住の、魂がオカマと言われてる女がいるんですけど、その女を含む数名から強行に誘われて、カラオケといっても、もうカラオケボックスに行ってるのに、中は完全にスナックとかしてですね。
飲まない、歌はないカラオケね。
いや、歌が、の内容が。
昭和歌謡みたいな。昭和歌謡じゃないわ、もう。
ムード歌謡
って。ムード歌謡、
で、それをちょっと夜中までやってて、結構、今、声、喉痛いんですけども、久々にそういうことやって。で、まあ、それで、まあ、今日昼間僕、友達に会ってたんで、普通に今。
あ、結構、重たい状態なんです
か。そうですね。全くもって今、疲れが抜けてないんですが。まあ、そんなことはね、いいんですよ。私自身は、これから元気に頑張ってね。
頑張ってください。お願いしますよ。
拾った命をね。
拾った、そうや。お前拾った命ですよ。
拾った命だよ。でも、燃焼し尽くさなきゃいけないわけですよ。そこに当たってですね。別になんか難しいことあるわけじゃないけども、最近やたらと私のところにメールが来るんですけれども。
何ですか、支援しますとか。
いや、そっちじゃない。まあ、Facebook
で。お金をもらってくださいとか。
まあ、そういうのも前ありますよ。それ減りましたね、最近。あのね。安岡正篤。
安岡正篤？正篤？
はい。というね、昭和のフィクサーと言われるですね。まあ、陽明学者。思想家ですね。安岡正弘でした。失礼しました。東大出身のですね、陽明学というのを日本に持ってきたと言われてるぐらい
の。陽明学っていうのは陽明師の陽明でいいんですか？
陽明師の陽明じゃない。太陽のように明るい。陽明という人がね、やってた思想ですね。それを日本で陽明学と言われてる。東洋思想研究所っていうのを設立したというおっちゃんで、その人たちは、いわゆる大正デモクラシーから昭和の、いわゆる日本の指導者と言われてる人を指導してた人とか。
本当なんですか？それ、江戸仕草と同じぐらいなんか嘘っぽい。
いや、
本当にあるんですね。
それこそだから、どうやってやったらいいと思うとか、どうやって喋った方がいいと思いますかっていう教えを、この安岡正弘に聞きに行ったと言われてると。黒幕的に。
黒幕的にフィクサー、
だから、この人が公民権を公民権っていうか、そういう何幽閉されたりとか、目つけられまくってた人なわけですよ。
思想犯みたいな。
でもそもそも影響戦犯がなりそうになったのを、安岡ほどのすごい人間をそんなことしちゃいけないというふうなことがあったから戦犯から外れたとかいう、まあすごいビッグマンなわけですよ。その人が、人に嫌われぬための五箇条。
おお、聞きたい。
というのを掲げているらしいんですよ。まあ、いろんなこと、いいこといっぱい言ってる人なんですけど、思想家なんでね。
親父の小言みたいなレベルやったらちょっと嫌ですね。
まあな、便所で貼ってるやつね。1。
1。はい。
初対面に無心で接すること。
思い込みやなくせってことですね。
そうですね。有能な人間ほどとかく慢心や偏見があり、どうしても有心で接する。これはいけない。まあそうですね。2個目。批判癖をなくし、悪口屋にならぬこと。まあ、実践派になれってことだ、言うことだったら簡単やと。三つ目、勤めて人の美点、良性を見ること。ええこと見とけと。悪いことガタガタ言うなと。四つ目、世の中に隠れて案外良いことが行われているのに平静注意すること。これちょっとおもろいでしょ。
どういうこと？案外良いことが行われているのに、
常々注意すること。つまり、なんか別に悪いことは目つくけど、ええことっていうのは、誰かがええことしてくれてるからそうなっとんねんと。だからええことが普通なんやないねんと。それを 案外いいことが行われてるってことがぼやっとした。案外ってことがちょっとおもろいなと思うんだけど、
はいはい。案外いいことがあるよ。
今案外
いいこと行ってるのは、いいことをしてる人がいるからだ。はあ、ありがとう。
そういうこと、そういうこと。
はいはい。ってことですね。
そう。最後。
最後。
公を問わず、人に、誠、誠ですね。を尽くすこと、はい。好き嫌いじゃなくて、正しいかどうかをやれと。
うん。
これをやっといたら、人に嫌われないって言うんですが、ほんまかなって気がしてならないですよ。まずね、
うんうん、
まあ、批判癖をなくし悪口にはならぬ、
うん、
って分かりますけど、
うん、
悪口言わへんのはいいけど、
うん、
批判癖がなくなったら、うん、あかんのちゃうって気もちょっと僕してるんですよね。批判っていう言葉が
批判じゃなくて、うん、事実を事実として捉まえて、
うん、
悪意を持たなければ批判にならないじゃないですか。
そうですね。こうをっていうところで測るなってことを言ってるのかなんですよ。うんうんうん、だからその事実を
淡々と見て
で判断するのはええけど、うん、それに感情を込めてどうやって言うなと。
そうそうそう、うん、じゃないですか。
そこは、
まあ、大丈夫ですよ。うん、
とはいえ、疑問を持たなくなったらもう死んでも同然やと思ってるんで。
いやまあそれはね。
うん。で、初対面に無心で接すること。
そらでもね、すっごい目の前に小汚い草をさおったら、うん、小汚い草をさえなって思っちゃうじゃないですか。
事実としてね、
うん、
昔ね、僕働いてたところね、マネージャーがね、
うん、
めっちゃ有能やったんですけども、うん、紙袋持っていつも歩いてたんですよ。
紙袋、
紙袋、
あの普通のコンビニに売ってるような紙袋。
いや、伊勢丹の紙袋。
お、
昔の。
いや、いるじゃないですか、今なんかビトンとかああいうふうなブランドモノの紙バッグを持ってる。
うん、25年前ですよ、それ。
いや、
今20年ぐらい前にそれやってたから、
うん、
だから僕その時新橋乗り換えだったんですけど、うん、新橋で、なんか知らんけど、マネージャーと一緒におったらマネージャーが来おへんなと思ったら仕事紹介されてましたからね。
いい仕事あるよ。
そうそうそう。
違反場の仕事があるんだけど。
そうやね。それなんで話聞いてんねん、あんたと。僕言いましたからね、僕、ほとんど新入に近い20代前半やったけど、もうそれやめてくださいよ、つって。
そういう
こと。なんでうちのボスが、街中で仕事紹介されてんねんと。そう、ごめんごめんとか言ってましたけど。この5つをやってたら人から嫌われないよと。
うん、まあ、ある意味正しいとは思いますけどね。
でもどうです？この5つ。なかなか難しいと思うんですよ。
まあ、美点とか褒めるっていうのは、うん、まあ、難しいけど、頑張ればできるのかな。
うん。やっぱ奥さんのね。
でも俺には合わないなっていうのが多分格好づかきで多分出てくるんですよ。
まあそりゃそうですよね、うん、だ俺には合わないが格好書きじゃなくしたらあかんでってことだよね。
うん、
合わへんからっていうこと言うたらあかんと。
まあまあそう言わないですけど、
まあでも難しいなと僕この中で思うのは、
うん、
まあやっぱその無心で接するっていうのは、
うん、
僕比較的僕そういう見た目で全然判断せえへん方なんですが、うんうんうん、でも例えば2メートルのね、
うん、
2メートル150キロの男は、
うん、
無心ではいられないなって気がするんですよね。わーって思うやろとか、その辺とかどうなんかなとか、あとこの難しいの4つ目ですよね。案外いいことが行われてるのを平成注意すること。これできたら大したもんです。
これはでももうあれでしょ、ありがとうおじさんとか一緒じゃないですか。ありがとう、ありがとうって。
ありがとうおじさんは、何でもかんでもありがとうって言ってるのは、うん、何にもかんでもありがとうって言ってないのと同じですよ。
でもそういうことじゃないですか。案外いいことは、コンビニの仕組みってよくロジスティックできてるよね、考えた人ありがとう、でもコンビニのオーナーは4棟5冊とかっていう話があるんでしょ、4000万の借金をするなら生きさせれるけど5000万まで踏み込ますと死んじゃうよ、ありがとう。
だからおかしいやつだっていやいやいや、しやからそのうまいこと言ってるところっていうのを、うん、に気づくだけの、なんていうの、まあ、ちゃんと周り見とけ。
知見なり、その辺がないとできないわけですかね。感度が高くないとできないわけですよ。
そういうことですね。だからなんか別に、ね、金儲け見つけろって言ってるわけじゃなくて、うん、いや、こんなうまいこと言ってんのも、まあ、みんな縁の下の力の星が予算おるからやで。
っていうこと
ですよ。っていうことを言うてはると。
うんうん、いや、あの、みんなスタッフがみんな頑張ってくれたんで、うん、みたいな感じの話。
軽く。
あの決してみんなチームワークで頑張ってここまで来れたんだなと思います。ええみたいな、
まあね、
ヒロインタビュー的な、
まあ、そんなやつには無心で接しづらいですよね。
陽明学ね、
陽明学っていうのをまあ語ってた人で、
うん、
この方のね、もう一つ言って、これはこれ誤解だった方別なんですけども、 朝こそすべてと。
朝こそすべて。うん、ああ、なんかライフハック的な話ですよ。
一日24時間ないと、
うん。
朝あって昼あって夜があるっていうのはか、夜があると、
うん。
とするのは死んだ機会の一日に過ぎない。
うん、
つまり、生きた時間は朝だけしかない。
何どういうことどういうことそれプレゼンテーション
生きたっていうのは、うん、一気生きの生きたです。あの、生かすです。
あの、活力の
活力です。生きた時間は朝だけでございますと。
はあ、
本当の朝を持たなければ一日無意義だ。
どういうことなんだろう。
つまり、朝あかんかったから昼は頑張ろうってあかんでと。
来月から頑張る。
そうそうそうそう。
それじゃダメだよ。
よーし、頑張るぞ、来週とか。
ああ、もうダイエット、もう、来週から。
そう。金曜の昼になったら来週のこと考えてるやつはあかんと。
一日先週みたいな、まあ、そんな感じ。
そうそうなんです
かね。思い立ったら期日みたいな。
こういうことを言ってて。
うん。
朝が大事だと。
うん。
うん。いうことをずっと説いてた人。
うん。
なんですよね、この人。これがやたらと Facebook で上がってくるんですよ、僕。
え、そういう痛い友達がいるってことじゃないですか。
かな
多分、感化されて。
確かにね、まあ、僕もね、あんまり友達のことをやいのやいの言うつもりはないですけれども、やたらとね、霊気とかね、知ってます？霊気って。
霊気ってなんですか？
なんかね、
うん、
パワーストーン的な感じとかにハマって、やってる女とかおるんですよ。
おお、ヒランや、ラピスヒランやとか。
え、まあ、近いね。
話ですね。名前変わっただけで。
うん、なんかもう、なんつったらいいの、その、カラーセラピスト的な。
はい、オーラが見えます。
そうそうそうそう、
オーラ撮影します。
なんか、僕そんなに、これは無心ではちょっと、
言えない
んですよ。
陽明学的にはいかがなものか
と。陽明学的には僕は間違ってると思うんですけど、これちょっとしんどいんですよね。
うん、それが Facebook に来られたら、嫌ですね。
ちょっとね、で結構、一気にブログを更新してる女なんですけど。
一気と。
はい。
はいはい。
で、まあ、言うたら、
うん、
その、霊気と言われるやつは、うん、ハワイかなんかが、
あー、そっちのはあっちですか。
うん。
はいはいはい。
なんかまあ、メインと言いますか、その、うん、なんて言うんですか、そういう。
まあまあまあ、
メッカと言いますか。それがね、なんか、やたらと来るんですよ。これはなんか僕がそういうのをなんか望んでると思われてるのかなっていうのもちょっと嫌なんですけども。
うん。
なんなんでしょうね。なんか、世代なのかな。
そうなんでしょうね。疲れてるのか、なんかそういうところに救いを求めてるのかもしれないですね、その人は。だって、普段に満足してたら、そんなん思わないでしょ。
そうなんですよね。
何か不満が多分あるから、すがりたい。いいことをシェアしたい。
そうそうなんですよ。
でしょ？
そうなんです。
多分満足してたらそんなに Facebook に、本当のリア充は、Facebook そんなあげないですよ、多分。
その、
うん。
まあ、自信がないからブランド物を身につけるのと同じように、Facebook に上げていいねって押されるの込みでないと。
そこで爪痕を残したいってことじゃないですか。確かにここで僕はちゃんと積み上げてたみたいな。積み上がってる、その定量化してるもんじゃないですか。満足感なり。自分の1年間どういうとこ行ったのか。でも確かに僕も去年振り返ったら旅行も何べんも行ったし、まあいい年やったなと思いますよ。それがちゃんと満足して振り返った時に、あ、何も残ってないみたいな。
いや、これはね、僕は何を言ってるかというと、その5箇条もやたらと僕の方でアップされる、かつそのな、内面育成的なね、
内面育成、
はいはい、的なものの友達も増えてきてるっていうのは、
うん、
これ僕は基本的に何がことが起こった時は自分に要因があると思う方なので、
あ、
僕は引き寄せてるんかと。
いやー、もしくはそういう年代なんでしょ、多分。
そうと僕もそう思う、かつでも、グーグルは、僕の関連情報としてそう考えているのかと。これきついなと。
グーグルじゃん、Facebook ね。
まあ、その検索エンジンさんはね、情報をこう、ロジカルにこうね、やっていったら、そこの中のアナリティクスの中に私は、霊気とか、
霊気クラスターの中に入って
るのか。入ってるのかと。
片足込みかけてるんじゃないですか。
全くね、ないんやけど、
ちょっといいこと言いたいクラスターの中に入ってるのかもしれないですよ。
どっちかと嫌ごと言ってる人間そう、安岡先生と真逆に近いぐらいのさ、人間性の欠落はあんねんけど、うん、全くないのよな。なんやろ、あのなんかパワーストーン的なものとかにさ、を、が、ま、ただ周りやと思ってたんが、
うん、
自分にも紹介をしようとね、まあ、その人が言ってるんじゃなくて、Google じゃない、Facebook が僕に紹介しようとしてんのは、僕はその中身の一部と話してんの。なんか怖いんやけど、なんか。
それもちょっとええ迷惑ですね。反応しちゃってるからでしょ、多分。
反応はしてないんやけどな。
このクリック押せば、みたいな。で、僕はちょっと今心配してるのは、うん、ちょっとね、
うん、
AV で、うん、
AV。
あ、この人いいなっていう人がいて、
お誰ですか、
井上彩子っていう熟女 AV。
僕見ましたよ。サンプルは44歳でしょ、
うん、そうそうそうそう。あ、まさかこんなところでその話が合うとは。
はいはいはい。
で、すごい良かったんで、
はいはいはい、
これちょっと DVD 欲しいよなと思って、うん、買ってないんですけど、うん、まだ、
うん。
それを Amazon のアプリで僕が検索何遍もかけたんですよ。
うん、
じゃあこれって、これから井上彩子が好きな、うん、熟女好きなあなたは、これみたいなメールが来るのか来ないのか。
まあ、来てもおかしくない
です。ないですよね。でも、R18 のこのエロの分野は、来ないのかな。
ただ、その検索した時の、うん、その画面上の下のところに出てくるのは、
うん、
そこの関連のものが出てくるでしょうね。
多分ね。
つまり40代がいいんでしょう。
いや、別に40代がいいんじゃなくて、その人が良かったんです
よ。っていうふうに判断するじゃないですか。
うん、
じゃあその人って言ったらその人の商品は流れるけど、うん、その人じゃないけどその人を好きな人はこういうことも買ってますよ。
北条真希も好きでしょみたいな。
そう、そういうふうにどんどん来るじゃないですか。もしかして井上って名前に引っかかってるのかとか。
ああ、井上晴美でもいいのかと。
そう、井上京子でもいいのかと、
うん、
プロレスラーの。そう、そういうふうな、
そういうアルゴリズムがどうなってるのか
よく分からんから、
うん、
これね、なんやねやと。ええこと言ってはるのもわかるし、それは自分に取り入れたいんだけども、それを僕に紹介するのはなぜなのって、すごい気になるね、これが。しんどいね、それが。なんで紹介してくるかな。
もうちょっとなんか内容を見て、これはちょっとっていう、そこまで考えてくれたらいいんですけどね。機械的に。だから多分スピリチュアル系の人って思われてるんですかね、うん、加藤さんは。今。
全くないやけど、
うん、
スピリチュアルにハマってる友達は何人もいるんやけど、
だからじゃないですか、外堀から埋められて、もう多分オセロみたいに白と白挟まれて白になるはずやみたいな。
ああ、角におらなかったね。やっぱり
やっぱ角におらんだから遠目から行かないと。
やっぱそうやんね、うん、
そうじゃないですか、もう確定みたいな感じ思われてるんじゃないですか。
はあ、そうなんや、うん、僕多分一番遠い分野におると思うねんな、うん。あ、みんな医師好きですよね。医師とか。
まあ、医師ね。
うん。
うん。
そう、だから紹介されるっていうのって、ちょっと SNS ってちょっと考えもんやろ。SNS に限らへんな。その、いわゆるそのアルゴリズムでのね。
うん、
紹介されるもの、前もちょっと前のラジオでも言った、その味噌買った時にわかめ紹介されるのがええねんけど、うんうん、そういう商品じゃない、紹介。
まあ、属性というか、思考性の紹介は、
それなんかな、そう見られてんのかとかいう風な考えを持ってしまうんやな。
まあよく来るのは、Facebook 僕も全然投稿はしないけど見るんですよね、うん、1日1回は。
うん、
で、来るのはやたら、東淀川大学卒業のあなたに、ハイクラスの求人をどうのこうのって来るじゃないですか。
来る来る来る来る。
ね、
うん、
例えば、Uber Japan とか。
うん、決まんな。
BMW とか。
決まんな。だから、その両方とも僕が来てるってことは、
うん、みんなに言ってるや
ろ。だから、というハイクラスの前のところの方が生きてくれてるんで、全員
言ってんねやろ。本当のハイクラスはこんなところで求人なんかしないんでしょ。
ええよ。
なんか急になんか、襟の立ったコート着てる、なんかセールスマンみたいな人がカツカツ、なんとかさんですよね。来るんでしょ。
いや、絶対そうですよ。
でしょ、
う
ん、更新所みたいな人が来るんでしょ。
ほんまに来るんですよ。だから、金曜日有給取って、
うん、
して土日かけてニューヨーク来てくださいとか言われてるんですよ、ほんまやったら。そういう人たちはね、うん、ほんまにヘッドハンティングされる人たちはさ、そんなんちゃうやん。
うん、
わしらクリックせい言われてる。
クリックせいですよね。
全然、弱いやん。 刺してこいつ。
みんな来てんねや、その二つ三つは。
来てるよ。全然来てるよ。BM とかほんまに来るよ。BM、来るっていうか映ってるだけやな。来てんちゃうねん。
BM の広告かな、みたいな。
そう、BM の広告やけどもうね。
i シリーズいいなーって話でしょ。
そう、買えってことやな、あれ。BM 買ってくるから話。
このノギツ R を撮っている場所っていうのは基本的に車がほとんどになってるんですよ、最近。
収録場所ですね。
収録場所ね。
はい。
で、まあ、これがカーシェアの車が大半なんですよね、
う
ん。
そうですね。
まあ、カーシェアって結構いいもんだなっていうので、もう結構インパクトがあったんで、
うん、
まあ、周りに、うちの周りにタイムズの駐車場がいっぱいあるからっていうのもあったんですけど、
うんうん、
まあまあ、利用させてもらって、
うん、
12時間ダブルナイトパックっていうんであれば、
うん、
2500円で借りれるんですよ。で、移動距離換算でまた課金されるんですけど、
うん、
普通の昼間の短時間だったら時間貸しなんですよね、
うん、
で、長い時間になると距離貸しになっちゃうんですよ、
うん、
だから基本料金2500円でそんなに乗り歩かなければ、
うん、
まあ多分今日は3000円ぐらいで終わる感じなんで、
うん、
12時間車は3000円で借りれると思ったら、まあ悪いもんじゃないよな。
そうですね。
っていうので、まあカーシェアっていうのはやっぱりすごいいいもんだなっていうのは、まあカーシェアの車使って遊びに行こうともたまにありますし。
まあそこそこみんなの話で普通に出るようになりました。
なりましたね。この1年ちょいぐらいで。
うんうん、そうですね。
まあ結構僕はアーリーアダプターだったということなのかな。
まあ、使い方はね。
違うと思うけど、もう思わずカーシェアこういう風に使ってますみたいなのがあったんですよね、募集。ラジオ撮ってますって応募したろかなと思いましたけど。
取材されると思いますよ。う
ん、そんな変な使い方あるんですか、
まあね。
カーセックスしたいから借りましたみたいなと変わらないじゃないですか。
まあ、やることは同じですよね。
一緒ですよ。
車として使ってないっていうだけで。なるほど。
まあ、その中でですね、シェアっていうところで、
うん、
まあ、ちょっと近いのかどうかわからないですけど、ずっとね、気にはなってたけど、まだ何も実施できてないことがあるんですよ。実行できてないことがあって。
うん、
それ何かっていうと、うん、ウーバーに乗るっていうことがまだできていないんですよ。
まだ、だから、この車ウーバーですよっていうのって見た目でわからないってなりますからね。
わからないんですね、うん。ウーバーってそもそも何かっていうと、分かってない方いらっしゃる。かな、僕らも 100% 分かってるわけじゃないんですけど、ウーバーっていうのは、まあ、タクシーの配車アプリですよね。
うん、そうですね、うん。簡単に言うとそうですね。
で、タクシーの配車アプリって、日本交通なり、どこどこなりって、いろんなやつを やっているんですけど、
うん、
まあ、当然アメリカで、まあ、導入され、世界各国でいろいろやってはいるんですけど、
うん、
結局、アメリカって、白タクもどきみたいなのが、
うん、
あるんですよね。白タクっていうのはだからタクシーって
免許
第二種免許いるじゃないですか、
うん、そうですね。
アメリカは白タクと第二種免許の中間みたいな人たちがいるんですよね、
うんうんうん
うん、でそういう人たちが個人事業主となって、
うん、
ウーバーと契約して私ウーバーのドライバーですねんっていうことを、
うん、
まあ許可をしてもらえれば、
うん、
ウーバーで、配車してくれるんですね、
うん、
あのお前呼んでるから行けよって、
うん、
でそれがタクシーはまあ現金決済でするのは常だけど現金決済ではなくて、
うん、
アプリ上で全て決済が終わる、
うん、
呼ぶこともできるし決済もアプリ上で行える、
うん、
っていうのが Uber なんですね、
うんうん、
で日本で導入はされたんですけども、
うん、
東京の南の区だけ多分六本木とか、
うん、
多分まあハイソなところで運用していて、
うん、
見たことないです確かにウーバー乗ってるやつって、うん、で日本の場合は、うん、当然第二種免許を取っているところ以外でそういう動きはできないので、
うん、
タクシー会社と提携してるだけで、
うん、
まあちょっと安いんですかね、
うん、まあ昼夜やったらね
夜やったら
夜やったら 昼間はちょっと割高になります。
うん。で、どちらかというと、はい、今のウーバーは、うん、日本の場合は、ちょっとハイソな人が、かっこいい車乗って、うん、ハイヤー代わりに使ってます、みたいな。
そうですね。
ウーバーブラックだ。ウーバー、ラグタクシーみたいな。
うんうん、
とか、そんなサービスで、まあ、うん、まあ、言うたらクールなイメージではあるんですよね。まあねうんで、このウーバーが世界各国でいろいろ物議を醸しているんですよね。
そうですな。
うん。うん、だからそういうふうな、誰でもこう、その代理店っていうか、うん、個人事業者のタクシーになれるから、うん、例えばその位置情報がわかるじゃないですか。
わ、うん、かる。
その女性がここで廃車待ってるよっていうのがわかるから、うん、それで女の人をさらって、
うん、
暴行して、どないかしちゃうみたいな事件があったりとか、
うん
うん、でまあサービスが均等にならないから、うん、当たりはずにもすごいでかいし、うん、まあどっかどこ交通って看板も背負ってないからウーバーが斡旋しただけだからウーバー責任取らないよみたいな
そうですね
ことも言うんですよね、うんうんうん、だからまあ代行して要は善意の第三者なんだよ、
うんうん、
でもまあ決済とかその辺はうちのプラットフォームの買ってもらいますみたいな、うん、あとはヤフオクと一緒ですよね。
そうですね。
ノークレームローリターンでお願いしますみたいな。
やり方のねその掲示板じゃないけど、うん、そこを作るだけであって、うん、やるのは勝手にやってくれと。
でも手数料もらいますよ。
そうですね、うん、楽天さんみたいな、ね、
まあ極めて日本的な。
そうですね。
日本じゃないわネット的な、
うん、
サービスではありますよね。
うん、ウーバーね、うん、僕もねまだ周りで乗ったことある人もまだ知らないですよ。
でもね、ウーバージャパンから転職の誘い来たりするんじゃないですか。ね、あれどういうことなんでしょうね。
まあ乗ってくださいっていう宣伝
で、ね、なんですかね。
まずは一回使ってみてください。
あ、ハイクラスな求人が来ちゃったよ僕にって思ったんですけど。
そう、まずだからまあさっきの事件性って言ったらまあほんまに位置情報が分かったから、うん、そのレイプ事件とかがインドで起きたとかね、
うん、
結構大きなニュースになってしまったりとかも実際あったし、うん、さっきも言った通りその何時にどこに誰がおると、
そう
これは結構きつい情
報、ね、きついですね。でそれが一番問題になってね、ウーバーのこの幹部の人間が、うん、ゴッドなんとかっていう社内アプリがあって、まあ当然ありますわな、
うん、
それが Google アナリティスクよろしくですよ、うん、世界中のリアルタイムな情報が、うん、今誰がどこに配車して乗ってるかっていうのが分かると。
おなるほどね。
それをもう管理職であれば、うん、誰でも見れるような状態にしていたと。このセキュリティポリシーはどうなのベネッセみたいな。
いやーちょっとそれきついね。
きついです。
うん、だから藤原紀香が、
うん、
六本木から、
うん、
何かしたけど中野に移動しようとしてるぞと。
中野に何かあるのかな
っていうことをそのゴッドをいじれる連中は見れたわけでしょ。
そうそうそうそう、のりこ藤原当然その井上公造とかそういう人たちがウーバーシャドウするですねって言って、う
ん、井上公造さんにはウーバージャパンから誘いがあるかもしれませんね、
うんうん、教えるよ教えるのノリカの位置
ノリカの位置情報を知ってる人間としてそういう誘いなの。
そういう誘いじゃないですか。
それ面白いね。アルゴリズムとして、人間アルゴリズムとして入ってくれたことあ、なるほどね。
いやいや、そういうふうな、まああったりとか、うん、まあそれを例えばその PR で使ったこともあるらしいんですよね。
こんな
感じで Uber ってこんなリアルタイムに人が動いてるのって超クールでしょ、うん、セクシーでしょってやってたんですよ多分。でそれを やりすぎてるもんだからすごい、まあ、バッシングもされるし。
なるほど。
で韓国に関しては、うん、なんだだから白タクみたいな感じやっぱ許されないってことで、うん、これは法に触れるんじゃないかっていうので Uber の社長が、うん、逮捕というか、まあ、出頭命令が出て、韓国に入国したら捕まるだろうって言われてるらしい。
あ、まあね、なんなんや、まあ、だからウーバージャパンができてるわけじゃないですか、
うん、
じゃあ日本ではどうやねんって話ですよね。
日本では、まあ、もう第二種免許っていうのは確固たるもんがあるから、うん、あんま悪さできないんですよ。
そうですね、
うん、
比較的だから安全性っていう意味では、
うん、
まあその諸外国に比べれば、
うん、
まあ、少なくとも都市部はね、
うん、
でもさあ田舎行ったら分かりませんね。
これね、
うん、
まあ日本には白タクという文化は確かに あるし、
ある。
僕もそのよく大阪時代はすごく深夜帰宅が多かったんで、うんうん、まあ本みたいなタクシーに乗ってたんで、 ね、僕はタクシーに一カゴも高カゴもある。
言ってましたね。
ですよね。で、タクシーに跳ねられたこともありますから。ネットラジオ、俺のラジオの、ミニチャージに乗ったよイエーイって、うん、コンビニ夜買いに行こうと思ったら、うん、コンビニを接しようとすると、後ろから車を突っ込んできて。
危険的でね。
そう、跳ねられて、うん、T シャツ半端の状態で病院に運ばれる。そんな人ですから、うんうん、あるんですよ、タクシーに関しては。ただ、こう白タクは無理だから、うん、やりようはないんですけど、うん、これ一個考えたんですよ。ひょっとしたらできないかなと思ったのは、ウーバーの、運転代行もどきみたいなアプリっていうかサービス作ったらいいんじゃないかって思ったんですよ。
ウーバーの運転代行もどき、
どういうことか。うん、まず、ウーバーのタクシーが、流してます。で、配車してもらいます。はい、ここで、ここに来てください。うん、そこからタクシーではなく、レンタカーとして使えばどうなのかと。
そうだったよ。その車はさ、運転手入ってるやん、もうすでに。
運転手入ってるんです。運転手交代するんです。自分に。だからタクシーじゃないんです。タクシーじゃなくて、自分で運転すると。
運転手どこ行くの？
運転手は隣に乗ってる。
おるやん。高速はしてるんや。
いやいや、高速はしてるけど、それって無理なのみたいな。それは、まあ、タクシーだから、後ろでドーンと構えて、ゆっくりしたいっていうのもあるけど、本当に急いでたりとかするんであれば、
それさ、言ったらさ、例えば、タクシー乗るけど、タクシーの運ちゃんは道知らんと。俺の方が知っとると。もう変われと。と変わらへん。
違いですね。で、タクシーの人に逆にナビしてもらう。タクシーの運転手の人にね。
でもその時にタクシーのうんちゃんに給料出えへんかって出るよ。
出るよ。
になるやんか。
出るよ。
ってことは、レンタカーっていう考え方でそこで、いや、運転手のわしやねんって無理がないそれって。
いや、でもできなくはないなと思ったんですけど、でもこれは法律上で多分ダメです。
まあ、ダメでしょうね。
レンタカー業が、そういうことしちゃダメっていう法律はあるみたいです。
あんねん。考えたやつおんねんじゃん。
やっぱりそれはダメっていうの女多分、あれ、これいけるかなと僕は一瞬思ったんですよ、
ね。なるほどね。つまり、呼ばれるわけじゃないですか。ちゅうか、もともと Uber っていうもの自体が流してる車を捕まえるっていうサービスやから。
まあ
、ね、大元がね、余ってるところを埋めろっていう話。
まあまあまあ、隙間の時間をうまいこと使おうみたいなのもあるんでしょうね。
そうですね。この今ね、LINE が配車サービス始めるとかね。いうのもあるし。
まあ、LINE と Uber のガチンコの戦いが。
で、なんかなんかちょっと僕は記事で読んだんですけれども。だから、つまり、俺を使ってほしいから、と考えたら、なんか妙にサービス過剰になるやつも増えると思うんです
ね。ああ、ウーバー。
例えば
ですね。でもなんかあったじゃないですか、その、外務省か何かで、タクシーに乗っていろんな接待を受けてた飴とかをくれてたりとかあったじゃないですか。あれもでもサービスの一環でしょ？
だからそのサービスがどこまでのことをするのか。
だから
、ね、MK みたいなね、レベルやったらまだ
いい。パッて降りて、ドア開け閉めしてくれる。
おしぼりに出てきたりとか、いうレベルなのか、例えば冷蔵庫ついてるとか、で、そういう フローズン、スムージー飲めますとか、亜鉛飲み放題ですとか。
亜鉛ね、ウコン飲み放題
とか、そういうものから、下手したらですよ。僕やったらですよ、もっといやらしいこと考えたら、性的サービスがスタートしててもおかしくないわけですよ。
ああ、なるほどね。
って考えてね、流しでそういう車で一番余ってんのっていうのは、デリヘルのあんちゃんですよ。
でもそれって二種免許がないと無理じゃないですか。
だから二種免許がある連中が、ウーバーで人を乗せます、でも常にお姉ちゃんも乗っている。
ああ、なるほど。僕が、ああ、なるほどね、はいはいはい、
お姉ちゃんがなぜか乗っている。常に。
ついでにいかがですか？
そう。
すっきりしません？でも、ここ触るだけだったら1000円でいいんだけど。
で、もっと考えたら、例えばね。
笛法も噛んでくる、
ね。笛法噛んでくる。ウーバーで呼ぶじゃないですか。名人。名人タクシーっていうか、名人ウーバーを呼ぶ。
名人ウーバー呼ぶ。
名人ウーバーは、実は、店舗持たない、無店舗の風俗である。車が。だから、ウーバー料金やねんけども、車流してる時間料金でそういうのやられると。
副業。
副業なんか本業なんかわからへんだ。
まあちょっとでかい、六本木とか行ったら出てくるリムジンみたいなタクシーでね。
そうそうそう、グイーンと。
だから。なんか、やっぱり日本人って未来行ってますよね。
だから、だいぶと、そういうことやるやからは出ると思うんですよね。
でも話題のためにやってみたいですね、それね。だからでしょ、うん、無理やり、うん、デリヘル経営してるところが、うん、うち運輸部門立ち上げますって言って、
うん、
二種免許持ってるやつを捕まえて、
そう
やって、同時に派遣型の風俗の免許も取っていれば、うんうんうん、派遣だけど移動式のやつだから、
うん、
まあ、別にどこに派遣しようが問題ないじゃない、店舗じゃないよこれ、
そう
できますね。
つまり24時までで不衛法としてはあると、
うんうん、
24時切り替わったらタクシー屋になる、
うん、ああ、
うん、
二毛作
二毛作、そしたら雇用も増える。
でもそんななんかいろんなローションとかいっぱいついてるようなやつがそう個室美容が走ってるみたいな感じになるわけでしょ。
そうそうそう、
イカ臭いタクシーが。
そうですよ。で、冷蔵庫に入ってて、スムージーどうですかって言った
ら、ローション
だ
ね。ローション
やったんだ。なんか喉絡むな、これ。とか言われるようになったりとか。
まあ、でもやっぱりそれは考えますよね。
考えると思うんですよね。しかし、ことをね、
うん。
でも僕ね、これ、いいか悪いかって言ったら、
うん、
なんかやっぱ、そこが出ると思っても、雇われる人が不倫やったらいいと思うんですよね。
でも、そうなってくると、民業圧迫みたいな話になるじゃないですか。今、既存の業者の。
あ、まだタクシー屋が揉めてるってやつですよ。
そうそうそう。
まあ、それは揉めますわな、
うん。
でもそれって、つまり、既得権益を、脅かされるからってことでしょ、
うん、
それは企業努力でしょって僕はやった方なんですね。
じゃあ、でも、タクシー業界が一致団結して、
うん、
じゃあ、ウーバーと対抗するために LINE に乗っかろうみたいな。
とかね。
ことでしょ、
日本交通のなんか、社長ですか、うん、若い2代目かなんかが、うん、どっかで MBA 取って帰ってきて、うん、なんかやってまうな。
一番最初のアプリ作った日本交通。
そうですね。頑張ってますよね。
うん。
うん、とか、別に一致団結するかとか別としても、
うん、
そりゃ創意工夫せんと止まってたらあかんでしょ。
まあ、そりゃそうなんですけど、うん、僕はどちらかというと、ウーバー憎しみたいな感じになっちゃいますね。
あ、そうなんや。
なんとなく。
あ、そうですか？
うん。だって、やっぱり、クオリティが安定しないじゃないですか。ただ、それが、
うん、
まあ今日本は第二種免許っていう壁があるから、別にウーバーは悪くはないし、日本のウーバーに関しては何も思わないけど、他国の二種免許がない、なんか曖昧なグレーなところの国ってあるから、そういうところのウーバーの話を聞いてると、これはいかんやろって。
まあ海外はね。
日本はまだいけると思いますけど。
でもこれが日本が例えばうまくいってる。
要
するに事件あるのになんで日本では事件がないんや。
うん、
あ、それは第二種免許という、それ特殊な免許を取らせてるんだ。
規制があるからですよね。
っていうことがもし、分かって、その規制っていうのが国の規制って意味なのか、そうじゃなくて資格があるからだって考え方になった時に、じゃあその資格を取らせようっていう話になるかもしれないや。
いいじゃないですか。
全国的に。だからそこでまたなんか甘い汁するやつが出てくるかもしれへんけどもやね。
だからまあだから、ウーバーもその気になったら国交省行ったらいいわけでしょ。
そういうことです。
国交省行って、ウーバーでみんな、国交省の人は、残業終わっても、半額で帰れますみたいな。
そうなの。
ウーバーいいねってなんじゃないですか。
まず国交省のやつをウーバーに乗せるべきです。で、これって東京オリンピックが今度あると。
ウーバー免許っていうのが出来上がるかもしれないですね。
そうです。
うん、
で、やっぱり使われてる方、まあこれは記事やから本当かどうか知らないけども、やっぱりアプリでカード生産できて、ってことができるから外国人で東京に来る方が使われてるという話になって、ほんまかって気がするけども、でも東京オリンピックの時には間違いなくこの10倍外国人が来ると。その時どうなってるか。
今ですよね。
今ですよ。
やっぱりウーバーさんは定職
者。そうですね。ちょっと考えます。
ちょっと考えます。ハイセンスの求人が来てるんで。
ハイクラス
求人。ハイクラスの求人が僕にも来てるんで。
いいじゃない。クリックせえってこと
です
ね。
で、トヨコ名人さんがいいね押しましたってみんなにバレるんでしょ。
そうそうそう。あいつアホや。
アホや。ウーバーに引っかかってるわ、あいつ。
ほんまやで。
いやいやいや、でもこれに近いことが、
うん、
まあ確かに、ウーバーの利権がちらつかしたら、やりますよ、
うん、
多分。
まあね、
うん。
でもなんかこれって僕ね、ウーバーって名前で、東京オリンピックの時に残ってるかどうかは僕は微妙だと思ってるのね。うん、でも、前もこういうことはあったけど、なんか10年後に違う名前であるのって、これって10年前のなんとかだったよねってよくあるじゃないですか。
あまあね。
そう。僕、鮮明は切ってると思うから、僕は何かしらであると思うのね。
うん、
これ自体は。で、極めて日本はまだ違法だと思うの。
まあね。
外国人に異様に優しい。
うん。
なんか日韓、まあ、13年前のね、
うん、
日韓ワールドカップの時の、カメルーン人への
手が、中津江村。
そう、中津江村の、村を挙げての。
夜中に到着しても歓迎する。
そうそうそう。やっぱあれはやっぱ伝説やと思うしね。あんなする国おらんて。
うん。
そうそう。
まあ、ただ先ほど の運転代行のアプリっていうのは沖縄であるらしいですね。
そうなんや、うん、
やっぱり
酒飲むからね、
酒飲むだけのね、うん、でもね、このシェアってやっぱりすごく難しくて、要はシェアって、うん、まあカーシェアは実態伴ってるシェアだけど、うん、斡旋するシェアの方ってあるじゃないですか、うん、それが、うん、まあ例えばこの部屋貸しのシェアみたいなのがあって、うんうん、要はその稼働率を上げたいがために、うん、まあホテルをなんかシェアする、ホテルじゃないな、うん、普通の
家
をシェアするとかっていうのがあって、うん、あるんですけど、うん、1個それじゃないやつで、うん、もうすでにやったけどできなかったやつがあるらしいんですよ、
うんうん、
ヤフーで、うん、ヤフージャパンで、うん、別荘を使った別荘レンタルサービスのシェアリングサービスっていうのを斡旋するサービスを作ってやったんですけど、うん、すぐ終わったんですよ。
なんでやろうね。
これなんでかというと、うん、法解釈で行政側と相違があったと。
解釈
、うん、でこれヤフートラベルの軽井沢の別荘特集やったんですよ。
なるほど、
ね、で軽井沢っていうのはすごく多分、うん、そういう外物が来ると解除するはずなんで、
うん、
右八白だみたいな、
うん
うん、
でそれでつまり行政側っていうかさ、地元側の反対が大きくあったってこと。
でこれ何かというと、まず手入れが入っちゃったんですよね。手入れっていうか、まあ手入れではないけど、結局これは別荘の管理サービス会社が、うん、とヤフーが組んでやってたらしいんですけど、うんうん、まずその別荘の管理会社になんかこんなサービスやってるんですってって保健所から問い合わせがあった。
なるほど、
衛生管理大丈夫なの、
なるほど、
でプラスこれは旅館業法の許可も多分必要じゃないのっていうグレーゾーンだったんで、うん、危ないなっていうことで撤退したらしい。だからこういう新しい新規参入するとなったら、まだタクシー、ウーバーの場合は第二種免許っていう、これ誰が見ても分かりやすい基準があったから分かりやすいんですけど、うんうん、こういう風な部屋貸しとかはすごい難しい。でまたこれは別荘だからよかったんですけど、まだ今多分たまに日経とかで見たことあるんですけど、うん、部屋貸しのサービスで Airbnb っていうんですか、うん、
BnB、
うん、B&B じゃなくて BnB、
BnB、
B、うんうん、これは海外でもやってるんですけど、うん、私の部屋貸しますみたいなやつなんですよ、うん、でこれも、うん、このホテルの業界団体が文句言ってきてるんですよ、
う
ん、
多い日本人というのは、でも僕も日本人やから十二分に分かるけど、その変化を好まないっていうのはあるじゃないですか、
うん、
まあ、変化を好まないっていうのは理由は2つあって、うん、基本的にまず恐怖、
うん、
怖い、
うん、
っていうことと、なんで買えなかったかっていう方の想像力が低いと、
うん
うん、部屋貸した方がええや余ってんねんから、
うん、いや回転率上げるためにね、うん、っていうことですよ。
で普通やんか、
うん、
でもそれは困る人間がいるっていうのは、それは困る人たちの僕はわがままやと思ってるわけよ、
うん、
比較的ね貸したったらええやんと、
うんう
ん、でその軽井沢の話とかも、もう一番僕にとってもう気分悪い話ですよね。
そのもう軽井沢っぽいよね。
もうね、
もう何言ったんでしょ、多分あそこなんかヤフーに貸してるって噂だからちょっと汚いかもしれないわよって。
だからもうそれこそなんかああいうのどうなってんだろうね、あれっておかしいわよね、あそこの手はどうなってんのかしらって、それもう細目さ格論ばっかりやってきて一番大きいとこ潰そうっていう、
うん、
もうほんまにね、先の見えてない連中
って。いやいや、でも気持ちはわかるっていうのもあるんですよ、うん、
まあまあまあゼロじゃない
よ。でね、うん、でね、これが日本の、まあ、政府与党自民党が考えたらしいんですね、
うん、
民泊特区っていうのを考えたらしいんですよ。
民泊
規制緩和で、
ほう、
だ民泊要は、2020年オリンピックにあたり、うんうん、絶対ホテルは足りなくなるはずだと。
まあまあそうやろね。
だから、うん、空き部屋を解消する回転率を上げたいっていうのと一致す、うん、合致するんで、うん、これをやろうとしたんですけど、旧、うん、自民党は自分たち取り下げちゃったんですよ。
ほう
ん。それはホテルの業界団体とかは、うん、やっぱり、まあ、まあ、そうまとめ金言ってるんですよね。うん、我々は旅館業法、
うん、
消防法、うん、風営法に基づいていろんなコストをかけてるんだと、
うんうんうんうん、
で特に払ってる税金の額も違うじゃないですか、法人と、
う
ん、
そらそうや、
で高固定資産の金額も全然違うし、うん、じゃあそのコストを肩代わりして、
うん、
ね、普通の民業でちょこちょこっとやってこう食い荒らすのはどうなの、
うん、
でしかも特区の場合、うん、個々人で運営する場合だったら2000万も売り上げ多分いかないから、
うん、
消費税払わんでいいんですよ、
うん、そうやね、
うん
うん、
じゃあ消費税どうなんの、
うん、
でも消費税取るよね。
取るよね。
うん。うん、 これはいけないんじゃないの、
まだ矛盾が大きくあるんじゃないですかって話でしょ、
う
ん、
でまだもっと言われたら、あ、そういう考えがあるのかと思ったんですけど、うん、その例えば、うん、どっかタワーマンションの5フロアぐらい全然空いてないと、うんうん、空いてなくて、じゃあ海外の旅行会社が、うん、ここ全部借りるよって言われて、うん、借りした、
うん、
でもそれを、まあ旅行業法でなんか長期期間はダメとか1日おきにしないとダメとかっていうのがいろいろあるらしくて、うん、1日おきに借りてる体にして、うん、風俗にまたがしして、うんうん、風俗ビルになる可能性もあるわけですよ、まあ、やり方によっては、
まあ、やりようはできるわね、
うんうん、そういうのっていいの本当にっていうことがいろいろ言われて、うん、自民党は、うんうん、じゃあもうやめようって、うん、自分で取り下げたらしい、
めんどくなったよ、
うん、
へー、
だから結局さ、一番、まあ、言われて本業の立場からしたら、うん、僕は多分古い人間なのかもしれないけど、確かにいろんなコストを積み上げてやっていってたら、うん、まともなサービスやってるのになんかすごい取られ損やんみたいな。いや、
そこはすごくわかる、うん、僕ね、さっきの軽井沢のやつだと僕はそれちょっと違うと思ってるのは、うん、そのコストとベンチは僕も大いにそう思うよ、
うん、
なんでわしら真面目にやってる方はこんなんなっててやなって、うん、その時だけそんな勝手なことさせんねんと、
うん、
で別にさせるなりって言うんじゃなくて、うん、そしたらそのコストを安分してくれよと思うよ、
うん、ああ、まあ身に見えないコストみたいな感じだったけど、
そのぐらいの金をね、
だから難しいな。でもこれって多分二極化の話になってきて、うん、まともなサービス、リッチなサービスはきちっとして、うん、すごいもう星のリゾートみたいなのになるけど、うん、ね、うん、でも安いやつはとことん安くて、うん、それこそもうちょっとなんとか布団のカバーほつれてようが何しようが、うん、まあ、安いやつは気にすんなよっていういうので、うんうん、ちょうどいいゾーンがなくなっちゃうのも嫌だな、
うん、それって韓国グランプリのね、連れ込み宿に、ね、F1P とか泊まってたのに近くなるやんかそれはそれで僕は美意識の問題です、やっぱり違うと思うな、うん、って考えたら、うん、普通に考えたら民業圧迫じゃないわ、さっきのその何、あのわしらおかしいやんけ、ホテル業でこんなやってんねんって言うんやったら、うん、それの分の税金下げてやった分の、うん、その金を国が負担して、その金で一般のその希望のところの設備を整えるんやね。そうやったら理屈わかるわ。つまり止めたいわけや、うん、人を、
うん、
人を止めたいってことは事実なわけや、で枠ないわけや、
うん、
でホテルは作ったら作ったりする、後から壊すこともできへんやんか、
うん、
だから空いてる場所でそれやりたいわけやんか、リソースがあるわけやんか、
うん、
じゃあそのリソースを使わせるために全部のところの案分を変えるってのは、それ政治家の仕事やんか。
難しいですけどね。すごい難しい話だと思う。
まあ難しいと思うよ。
でもその辺の業界、まあ例えば法律自体が合ってないから、うん、旅館業法っていうのを全然法律わかんないですけど、うん、今、時代に沿ってないのかもしれない。
まあそうやろね。
でもそれをまともにやるやつと、ウィークリーマンションってどうなのって話になってくるんですよ。
そうやね。
あれ、あまりそれをわーわーわーわー騒ぎすぎると、うん、ウィークミーマンションダメじゃないとかっていろんなこうぐちゃぐちゃになってしまって自分で自分の首絞めかねないんで、うん、今騒ぐのは得策じゃないだろうと、
うん、もうほんま日本人やなそれ、
うん、
僕ね思うのは、だからつまりさ、目的としては人が養蚕来ると、
うん、
その期間人養蚕来ると、
うん、
でそれを裁かなあかんわけ、
うん、
で来る予測は立ててるはずよ、
まあ、次元立法みたいな感じでやってもいいかもしれないですけど、
ね、それ何十万人なら何百万人人来んね、うん、外国人が止めなあかんねんと、うん、それを今ある施設で使うリソースがあるところに使わせたいのは人情やと、
うん、
そらそうやと、
うん、
でもそれでの他のことがあるんやったら新しく作るしかないや、
うん、
って考えたら新しく作るけどすぐ壊せるものを作るってことになるわけや、
まあ、プレハブみたいなね、
そう、
うん、
でもそれがプレハブみたいなのを作ったらもう何やねんこの施設はってなる可能性もある、
うん、
オリンピック村みたいなものの状態になるわけやんか、うん、じゃあそれをすごく高いレベルのものを作るけれども、それが例えばね、オリンピック村を作って壊してまた他の国で作れるようなものを作るっていうのどうや、
三沢ホームが頑張りました、
そう、そういうことや、いやほんまにそうなんよ、つまり、うん、まあ、4年に一遍どっから行われるわけや、
うん、
じゃあその資材を使えたらどうや、
あ、
その資材を持って動くねん、
オリンピックが、
うん、
キャラバンとして、
そう、
うん、いいですね、
タンカーに乗っかっててもいいね、
うん、あ、タンカーはずっと停留してると、
停留してる、
うん、でアジア大会とかだったらそれも一緒に、
そう、アジアに行ってこいと、
うん、
そこにテロとか来られたらきついけど、
いやいやいや、じゃあタンカーで住めばいいじゃない
って、そうやね、僕もそう思うね、だからタンカーでいいと思うね本番移動式の島やだって東京オリンピックやんか、
うん、
東京湾におったらええやん、うん、
でタンカーの中で何万個とコンドームが配られると
配られる、うん、それ海みんな捨てる、
タンカーベイビーができるかもしれないね
タンカーベイビーがいやほんまにそう、でもこれ一つの案やと思うよ、うん、船、
なるほど、
うん、まあそのコンディションどうすんでってあるかもしれんけども、
船用しましたみたいな、まあ言えへんけど、うん、
でも船をきっちり押さえてて、うん、だったら一個なんかで、ね、島を作るよりは船を全然動かんようにする方がまだできるような気がする、
うん、
それをまあ僕東京オリンピックの次どこやるか知らんねんけども、うん、4年後はレンタルします、
うん、
レンタルします、
シェア
いやほんまそれ別に僕ね日本人が作ってもええねんけども、うん、それは
IOC
が持っててほしいね、
IOC 丸が
そう IOC の持ち物としてそれで管理者としてその一発目日本が
やる、かっこいいですね、戦績どこやって言ったら UN だよって言うんでしょ、
そうそう、ユナイトネーション
でしょ、国連だと。
もうその考え方
は かっこいいって。
いや、僕は今、ジャストアイデアって言ってるような気がするけど、うんうん、でもね、ありやと思うよね。
うん。
そう。だって必ず使うねやんか。うん、なんでその国に固定のものを作らなあかんねんと。
まあ、極めてその方が日本っぽいっちゃう。いい意味での日本っぽい。
ホワイトベースができてほしい。
ああ。木馬が。
木馬が。うん、木馬が動く。ええと思うねんけどな、すごくいい考えやと思うねんけどな。
いや、でも本当これいろいろ見てたらね、うん、このネット、で一発逆転で新しいスタートアップを頑張ろうとなったら、うん、他人のふんどしで頑張るっていうのが基本みたいな感じになってるじゃないですか、う
ん、まあね、リスク少ないからね、
だからカーシェアはすごいやっぱりリスク負ってるんですよね、事故られたら困るし、
まあでもカーシェアの場合には、うん、そもそもの解消が儲けるっていうよりも、
うん、
余っとんねんからスタートやるじゃないですか、あれ場所と中古車やな、
そう
だからそこだけで例えば事故率何パーセントでなったところで、うん、もうペイしとんねんってなるからね。
たまたま乗ってくれて帰りに下がったらいいや、みたいな。
そうそう、そういうことです、そういうこと
です。うん。まあでも、たかすた、もうこの、シェアのいろんな仕組みって、本当に法律との壁が、いろんなことあるんだなって、これ一遍ウーバーの件でいろいろ調べていくと、いろんなことが分かったんで、
うんうん、
まあでも本当にね、Airbnb ですか？
いや、僕シェアはね、うん、っていう考えは、僕はすごく日本人には合うと思ってる。
本当は、
うん、本質的にはね、
うん、
うん、本当に前のラジオでも言ったけど、ほんま借り物であると、
うん、
いうのは日本人は一番合うんじゃないかなと思うねんね。
まああとはね、災害とかですぐどないかなっちゃうこともあるんで、
そう
考えたら身動き取りやすい方が本来は合ってるんでしょうね。
だそれこそね、つまりそういうオリンピック村っていうのは、まあいわゆるなんか、ね、スポーツを通じた平和の祭典なわけじゃないですか、うん、一応はね、
うん、
まあ全然あの広告への宣伝になってるけどね、
うん、
にしても大元はそうなわけやん。ってなったらその仮設のものを作る技術っていうのをね、基礎簿とかあっていいんじゃないのと、
うん、
うん、それを各国の推移があってもいいんじゃないのと、そこにカプセルホテルがぶち込まれてもいいんじゃないのと。
そうですね、
うん、
黒川紀章が生きていれば、
そういう生きていればその船をね作って、うん、
また変な窓ついてたりするんでしょうね。
そう、もうもこー広がってるやつがあると思うけどでもそれも全然、そここそ日本人は勝負できるところで、そんな発想は日本人以外に多分ないよ。
まあ実業でもありますしね。
そう、
あの浮ついたポータルだなんとかプラットフォームビジネスだみたいな感じでもないし、
なくて、
うん、
役立つんやから、
うん、
もうそれはぜひやってほしい ね、
そうですね、発想の転換ってまあそういうとこなんでしょうね、
うん、A か A でと B でどっちも決めてないときは大抵 C ですよねこれはほんまに思うわ、うん、
中途半端にやってまたいろいろ意向を残すよりかは、
まあ、両方ともができるためのなんか他があんねん、うん、いやもう民業圧迫ね、
うん、民業圧迫、まあ、
民と官って言い方も僕はどうかと思うけども、
まあ、言ってる段階でダメなのかもしれないですね。だって両方とも民なんだもん。民業は、民業圧迫って言うけど。
そうなん、そうなんよ。
うん。
それこそこれ長くなったらちょっと辛いと思うけど、ちょっと一瞬で終わらせるけど、
うん、
まああの、メール便を廃止するヤマト便のね。
ああ。
うん。あの、覚悟たるや。
かっこいいですね。
うん。もう、儲かってんねんね、あれ。
うん。
あれめっちゃ儲かってるというか、あの、上がりは少ないけど、
まあ売り上げ
は。売り上げはめちゃめちゃあるのを、うん、あの、法律がグレーやねんと。
うん。
わしらそんな曲がったことできへんねんと、
うん、
やめたらって言って、
かっこいいですよね
いつまでも喧嘩売り続けるって言われるヤマトはいいよね、
かっこいいですよね、
すごいなと思うけどね。
宅急便野郎ですね、本当にね。
宅急便野郎、ほんまに
頑張ってほしいですね、本当にね、うん、民業圧迫、まあ民業圧迫って言われたらちょっと 考えてみた方がいいのかもしれないですね。
いやで、
うん、まあそれには何があるんだろう。でも言い分すごいわかるんですよ。いろんなコストかかってる。じゃあでもそれいくらなのっていうのを明確に出してみないとわからないから、うん、多分それはね、あのスーパープレゼンテーションでしてほしいなと思うんですけど、うん、どっかのホテルのオーナーか誰かがね。
いや僕はもう
Airbnb ってこんなひどいんですよ。
ホテルだから部屋をシェアするってことで B&B やんか、うん、ホテルっていうのはつまり泊まった状態で、うん、ホテルっていうものを維持してるわけやんか、ま、うん、もしかしたら考え方としてね、ほんまにこれはどうなんかと思うけど、そう維持するってこと自体が、うん、もう違うってなってくるかもしれないね。
おお、発想の転換。
うん、
口果てていくのもホテルだろう
と。つまりそのホテルっていうのは作ってしまってるわけやけど、うん、何年しかないねんと、
うん、
そもそもがないから、つまり解体できる。
またそこそこ
いやほんまにそうな気がすんねん。だから
あもう人口減とともに、
そう、
アレックスはもうすぐ消せますみたいな、
なんて言ったらいいかな、うん、その今考えがうまくまとまって言えてないけど、つまりその、あのホテルは維持してるっていうんじゃなくて、うん、そのホテルって機能を持ってるものがシェアできる、
うん、
状態であった方がいい気がするのね。
うん、
泊まるっていうことができる、
うんうん、ひょっとしたら、
うん、
別館はカプセルホテルになるかもしれないし、
そういうことそういうこと、
下の部分は低階層は、うん、あの大学のサークルの合宿所になるかもしれない。
そういうことそういうこと、
そういう業態はすぐ帰れるように。泊まるっていうことを本質的に考えたらどういうことなんだろうと。
そう、1階は宴会場かもしれないよね、うん、地べたのね、
うん、
って考えたらもうステータスがうんぬんっていうのは、一等物っていうのは、
うん、
もう違うのかなと。
うん、
もしかして一等物であってもいいけど、そしたら低層のやつがポンポンポンポンとこうあると、うん、敷地にっていう風になるのかとかね。僕ホテル業は変わると思いますよ。
そうですね、
うん、
まあ HIS がどんどんどんどんまたいろんなことやろうとしてるような気がするんですけどね、
うん、まあどうなるよ、
スカイマークを支援する大丈夫って。
なんか元気やね。
元気ですね。やっぱハウステンボス、あこまでうまいこと言ったからなんですかね。
いや、でも会社の中混乱してると思うけど。
何言ってんのみたいな。
絶対あると思うよ。
飛行機なんか無理無理って。
何言い出したってなるよ。
大丈夫ですよ。もう、ハワイまで直行便出してくれると思いますよ。
ああ、そうか。僕もハワイ行って、霊気の修行ぐらい。
きついな。それでは、スピリチュアルノギツアールをね。今年の年末ぐらいは。
そうですね、
うん、できたらいいかなと、うん、車でどっかスピリチュアルなところに行って、心霊やないかみたいな、心霊ラジオやろみたいな、
あるかもな、
ってことでね、あの霊気とウーバーのボタンはちょっと押してしまいそうになりそうですよね。
そうですね、
フェイスブックでね上がってくるとハイクラスな求心がね、
こういうようだったんですね。こういう高いわ。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。